ウィーダーパワーヨーモーニング、ウィーダーインゼリーがお送りします。
全国の美少女によるウィーダーラジオ体操の時間です。
おはようございます。北広島市在住の澤田雅代です。私がこれからここ札幌ファクトリーでウィーダーラジオ体操を頑張ります。
ウィーダーラジオ体操、まずはのけぞりの運動から。
生の失敗してしまいましたが、思いっきり元気にやりました。私の体操はウィーダーのサイトで見られます。朝を楽しめで検索してください。
朝のエネルギー補給にウィーダーインゼリー、
今日も一日頑張ってください。
Power Your Life、
ウィーダー Power Your Morning。 今週は元国際線キャビンアテンダントで CA スタイル主催、水木明子さんお迎えしています。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
水木さん、現在は就職転職を支援するというスクールの運営、それから人材育成のコンサルタントとして全国飛び回っているということなんですけど、
はい、
朝はどんなふうにお過ごしですか？
はい、朝はですね、起きる時間まちまちなんですけども、だいたい6時ぐらいに起きて、で犬と一緒にウォーキングして、帰ってきてストレッチをして、シャワーを浴びて出かける。
おお、じゃあもうそれがこう一つの、
そうです、サイクルにな
って、ルールになっていて、ワンちゃんは
何件？トイプードル。
ああ、いいですね。
可愛いんですよ。
犬と共に朝スタート、
はい、似てるって言われるんです。
可愛らしい。
トイプードルに似てるって言われる。
でもあれですよね、ペットってこう飼い主に似るって言いますもんね。
言いますよね。
ね
え、嬉しくなっちゃって。
そうですか。じゃあワンちゃんとともに朝スタートという、はい、そんな水木さんなんですけれども、国際線のキャビンアテンダントとして世界中をフライトしてきたそんな水木明子さんなんですけど、さまざまなスキルが求められますよね、キャビンアテンダントっていうのはね、はい、一体どのようにこれ一人前になっていくのか、まずお伺いしたいんですけど、
まずフライトする前にトレーニングに入るんですけれども、昔のスチュワーデス物語なんていう、
ありましたね、ドラマ、
ちょっと厳しいあれ、そのまんまなんですよ、
共感みたいな。
そうです。でもみんな泣く人とかも続出で、
うわ、
なんかもうスポコンものの、そういったものが毎日毎日繰り広げられてるような世界で、で例えば、一つ例を挙げてお話しすると、その一人前になるまではエレベーターとかも使っちゃダメとかって言われて、
エレベーター禁止？
そうなんです。
だ
から朝とかもみんなギリギリとかで来るじゃないですか、でみんなエレベーターとかに忍び込むんだけれども、見つけられてつまみ出されて、あんたたちは階段ねって言われるんです。
うわ、
厳しいんです。
すごい、体育会系というか上下関係のはっきりした、
はい
ね、
まだその訓練生の時っていうのは、売り上げ、会社に貢献もできてないので、一人前とは見なされてないんですよね、だからもうエレベーターなんか乗るのはもう10年早いわよみたいな、そんな世界でした。
そうか、お給料もらってあなたたち今勉強中でしょ。
そうです、そうです。
そうやって一つ一つ学ぶ、なんていうんでしょう、キャビンアテンダントさんというととても華やかな方ばかりがね、目につきますけども、実際には飛行機に乗って、その中での安全管理とかね、非常にこう機材のこう難しいことも覚えなきゃいけないんでしょうし、大変なんですよね、
全部暗記しました、
そうですか、そういったスキルを経ているからこそ今の水木明子さんがあるんだと思うんですけど、人は見た目が9割なんていう本もありましたよね、キャビンアテンダントは見た目も人格の一部というような教育を受けると聞いてますけど、これ、どういうことなんですか？
やっぱりあれですよね、メイクだったりヘアスタイルだったり、表情もそうだし、お洋服一つ、やっぱり相手に対する思いやりだっていうところから教育受けてました。
確かに僕たちの世界も着ている服、表情も情報なんだぞと、
そこからねメッセージ発してるわけですからね、
というふうにも教えられますけども、キャビンアテンダントさんも同じなんですね。
そうですね、
オブジェクティクスっていう考え方があると聞いてますけど、
まさにもう人格の一部で、それらが全てあなたの考え方だったりとか、そういったものを表してるんですよ。だから外見さえ見ればその人が今何を考えてどういう人なのかっていうことが相手に伝わると。
これが人は見た目が9割というね、本のタイトルに出ているその凝縮された言葉なのかもしれないですけど、
私の本のタイトルではないですけど、
そうですよ、これは水木さんの本ではないですけど、こんな本も5本ありましたねっていうことなんですが、 キャビンアテンダントさんの CA のお話でいくと、機内で食事が始まる直前 の、 あの、はい、ギャレーっていうのがありますよね、うん
はい
まあ、いわゆる飛行機の中のキッチンのようなところなんですが、あの
カーテンでこう仕切られてるところですよね、
はい、あそこはまさに CA さんにとってはこう、はい、主戦場なんじゃないですか。
戦場でしたもん本当にすごい世界が繰り広げられていて、ね、やっぱ短期間のうちにプリパレーションをして、でお客様にやっぱりいい状態でお食事を提供するっていうことがミッションなので、
はい、
もうあの中ではもうコーヒー落としながらトレーを左手で持って足でなんかラッチ締めてとか、なんか
う
そういうことをこう
やって、
はい、いっぺんにやってってことをやってました。
あれはあの飛行機のなんて言うんでしょう、その長さ、乗っている時間によってもそのサービスする時間帯とか全然違うじゃないですか。
そうですね、はい、あと長い路線だったらお食事3回出したりとか、
ええ、
国内線だったらもうジュース1杯とか、
はいはい、ありますよね。
それぞれ違います。
それはパターンはいくつか勉強するんですか、それともその前になんかオリエンテーションかなんかでこれ何時からどういうふうにするとか何かルールがあるんですか。
そうですね、一応ねタイムスケジュールは決まってます、
はい、
路線によって。
じゃあこの時からスタート。
そうです、
サーブスタート。
そうです。
でみんなそれはこう誰かチーフか何かが言うんですか。
もうあらかじめマニュアルでもう決まっているので、スケジュールに関しては今日はニューヨーク線だから飛び立って何時間後にじゃあサービスね、じゃあそれが終わって免税品の販売ねとか、
はい、
でそれが終わってまあ映画やって、で私たちもレスト取りましょうかみたいな。
あ、国際線は特に大変ですよね。
でも国内線の方が大変、上がったらだってすぐ降りちゃうじゃないですか。
あ、そうか。
でビジネスマンの方とか満席とかだったら、ええ、もうあっちからもこっちからもなんかコーヒーだスープだなんだかんだって
ありますもんね。それに全部対応しなきゃいけませんもんね。
そうですそうです。で今なんてちょうどお天気悪いので、
ええ、
揺れてすぐにベルトサインとかつくと、
はい、
皆さんにやっぱりお出しできないまま到着っていうことも頻繁にありましたから。
そうですか、
はい、
国内線の方が大変なんだ、短いから。
うーん、 CA にとっても大変って言われてました。着陸回数がそれだけ多いので、
ええ、
腰を悪くしたりとか、
うんうん、
っていう CA がとっても多かったです。
そうですか。この、まあ、CA 時代もそうなんでしょうけど、
はい、
お客様に応援者を作るっていう言葉が非常に印象的なんですが、うん、これは、
はい、やっぱりあの大勢の方一対一の付き合いではないので、
ええ、
あの CA1 人に対して、まあ、70人とか80人のお客様をケアしていかなきゃいけない、
はい、
そうすると皆さんそれぞれやっぱり人格をお持ちでそれぞれの考え方をお持ちだからもうバラバラになっちゃうんですよね、
ええ、
でそれをこうきちっと統率をしていかなきゃいけないんだけれども、統率するときにやはりそういったあのリーダー格の人みたいな、
はい、
そういった方をポコッとポコッとこうスポート的に見つけて、
はい、
その方になんか協力者になっていただくっていうのが一番楽なサービスの仕方だったんです。
ああ、そうか。お客様だからっていうことで距離を置くんじゃなくて、うん
はい、
応援者になってもらうために近づいていって、
そうですそうです、はい、
でサービスをよりこう応援していただく立場に、
そうなんです、
一緒になっていただく、
そうなんですそうなんです。
これはある程度の量の人たちをこう相手にする場合、あの、
うん、どんな絶対に、絶対に、はい、
サービス、ね、接客業では重要なことかもしれないですね。例えばこうね、騒がしいお客さんいた場合とか、ね、
はい、
どうされるんですか。
団体のお客様とかやっぱりすごく盛り上がってらっしゃるじゃないですか、みんなで乾杯とか言って、でもそのなんか周りにいるビジネスマンとか結構冷ややかな目でそれを見ていて、うるさいな、
確かにね、静かにしてほしいなとかね。
そうですよね、
はいはい、
そういう時にそのなんかこうリーダー格みたいな人を見つけて、
はい、
でちょっとあの静かにしてくださいっていきなり言うのではなくって、今日はあのご旅行ですか、どちら行かれるんですか、うんうん、あ、そうなんですか、富士山登られるんですか、私もこの前富士山登りましてねみたいな、
ええ、
ちょっとした世間話をして、
はい、
ちょっとボリューム下げましょうかと。
あ、なるほどなるほどね、
はい、仲間に一回入るっていうのがコツでした。
はあ、いろいろなんかコツありそうですね確かに最初からあの拒絶する命令系ではなく、まず会話の仲間に入る、あるいは皆さんの思いの中に入って後でこちらの思いを伝える。
そうなんです。じゃないとやっぱりね、命令されちゃうとカチンと変われる方も多いじゃないですか。
はい、
でそれはもうどんな関係でも通用するスキル。
今まででもその CA 時代で大変だったことって何か思い出すことありますか。
あ、ハワイ線の帰りなんて、
ええ、
あの新婚さんばっかり、
はい、
でジャンボ機ってやっぱりあの通路側が3席、
はい、
5席3席だったりするんです、
ええ、
奇数なんですよ。
ああ、そうだ。
そうすると まあ、新婚さんという2人なので、
そうですね、
そうですよね、
はい、
そうすると必ずお一人の方がいらっしゃる、
ええ、
別々になっちゃう。
あーそうか、はい、カップルカップルで来ると
一緒にやっぱ乗って帰りたいですよね、
ええ、
それが別々になっちゃうから、
はい、
もうなんか新郎さんも新婦さんもなんか涙目になって、
ええ、
どうしてくれるんだみたいな。
わあ、そういう時は
そういう時はなんかこう時間によってアレンジさせていただいたりもしますし、は
い、あちょっと席を変わっていただいた
り
とか、
はい、
お
あとはちょっとお話をが通じる方だなこの方はっていう場合にはこれから長い人生ずっと一緒なわけじゃないですかみたいな。
くこんな飛行機時間の間ぐらい離れていたってそ
うそうたまにはこういう時間もいいですよね。だって
だからこそ近いね一緒にいられる時間が大切に感じられるみたいなことを言って
そう
やるな。まだまだいろいろなテクニックというか、まあ、習得されてきた世界観がありそうですね。
はい、
ウィーダーパイアモーニング、明日は水木さんの著書ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣にフォーカスしましょう。